二人の弟子に、見よ、世の罪を取り除く神の子石と、こう言った。先週この言葉を私たちは少し取り上げて学びましたけれども、少しおさらいになりますが、イエス様との出会いの原点は、まさにこのバプティスム・ヨハネのこの紹介の言葉にあると思います。見なさい、ね、これ申し上げたように、これは私たちの信仰を促す言葉です。しっかり見なさい。心の目を開いて、信仰の目を持ってってね。目に見えるものを私たちはわざわざ見なさいと言われることはないわけで、見えてるわけですから。だけど目に見えないそのものを、そのお方を見るっていうのは信仰を持って見なきゃいけないです。信仰っていうのは目に見えない存在を捉える手段なんですね。これが信仰。信仰しかないですよ。目に見えないものを捉えるのは。科学の世界でも信仰とは言えませんけども、わからない、まだわからないもの。仮説を立てて、仮説と申しますね。そして、仮の理論を立ててですね、それが証明されていくということにおいて実証しようとする、ね。信仰によって目に見えない事実を私たちは確認いたします。ね、見よ。信仰を持って見なさい。見るべきお方を仰ぎなさい。ということですね。私たちに信仰を促す。言葉であります。そして、世の罪を取り除く、この世の罪ということについても申し上げました。これは、英語では、the sin、ね、定冠詞がついてて、真図じゃなくて、真単数だと申し上げましたね。この世の中に様々なこの社会には、いろんな罪、ごったなした罪がもう溢れております。また私たちは人の罪を、世の罪を認めることができます。いともたやすく認めることができます。本当にあれは問題だと。あれは間違っている。あの人はいかんぜ。しかし世の罪じゃなくて、人の罪ではなくて、この罪というのは、実はその世の中を形成している一人一人、私たちのうちに宿っている罪なんだということですね。私たちが見なきゃならない、まず見なきゃならないのはそこなんです。私の罪なんです。簡単なものじゃないんです、それは。実に複雑で。そしてしつこくて。私を根底から本当に捉えて、私を本当にダメにしている。問題が私のうちにあるわけですね。一人一人のうちにあるわけですね。罪の深みというものがあるわけですね。それに私たちは目を開いていただく必要があります。取り除くという、罪を取り除くという言葉を今日は少し、新しく申し上げますが、この取り除くという言葉はですね、罪を担うという意味があるんですね。罪を担う。つまりですね、人の罪を自分が引き受けて担うことによって、人からその罪を取り除いてあげるという、取り除くという、そういう働き。これが取り除くという、担うということ。人間にはできませんよ、これは。人間には絶対できないんです。あなたは罪がありますから、私がその罪を担って取り除いてあげましょうって。そんなことできますか、まあ、感謝ですが、あなた自分の罪はどうしますかという話であります。人の罪を担うことはできないです。本当の意味でね。深い意味でね。本質的な意味で。まして許すことなんかできないです。人一人一人が自分に罪を持っている。罪の深みの中に捉えられているお互いが、他者の罪を担うことなんかできません。ですから、このことをしてくださる人っていうのは罪のない方でありますね。罪のない方であり。また、一人の人をせいぜい許すということじゃなくて、全世界の罪を負うというのは、これは人間にはできない。罪のない方だけではない。神の御子の一人の贖いでなきゃならなかったということがそこには必然的に出てくるわけですね。これは、罪を取り除くということは、イエス・キリストが十字架に、神の御子が十字架に使われたときに 初めて実現した技なんです。第一ペテロの2章の24節、開きませんけども、後でメモしていただいて開いていただきたい。第一ペテロ2の24。私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのであると。キリストがそれを成し遂げてくださった。キリストは私の罪を私に代わって引き受け、担い、あの十字架にかかってくださった。そしてキリストにより頼む私が、もはや罪に死んで、神の前に義とされて生きるためである。皆さん、ここに至った時に初めて私たちはね、このキリストとの関わりがはっきりしてくるんですね。キリストは私の罪を担ってくださる。キリストは私の罪を担われ、私はキリストに担われた。罪の許しと贖いをキリストが成してくださって、私の罪を担ってくださったということにおいて、イエス様と私の接点が、出会いの接点ができてくる。関わりができてくる。ここにおいて私たちはイエス様と決定的に出会うんです。神の光の前で自分の罪を深く知らされ、恐れとおもんなきの中で、しかし安かれ、あなたの罪は許されたのだ、許されたのだ。教会のメッセージはね、どこでも聞くことができない、教会でしか聞くことができないメッセージは何ですか。教会に来て本当にありがたいご利益は何ですか。あなたの罪は許されたという宣言を聞く恵みですよ。どこでも聞けません、それは。どこに立って聞けません。あなたの罪は許されたんです。あの十字架に、あなたに代わってキリスト様がその罪を担ってくださったんです。そして処置をしてくださったんです。あなたの罪は深く葬られ、そしてあなたにキリスト様の正しさが転化され、あなたは神様に愛される受け入れられ、永遠の命がいただくことができたんですよ。神の子にされたんですよってね。そのことを宣言していただくってのはね、教会でしか聞けないメッセージなんですね。これを大切にしたいと思います。しっかりしなさい。会をしっかりしなさい。あなたの罪は許されたのですよ。私の罪が許され、そして、イエス様は、十字架の上で私の罪を許してくださったんだって、そこにイエス様との決定的な接点、関係、出会いが、そこで築かれるわけですね。皆さん、この接点をイエス様と、この十字架における接点を、今日私たちは確認することができますか？生きた信仰を持って。アメン、その通りです。イエス様、感謝します。あなたは私の罪をあがなってくださいました。解放してくださいました。許して清めて、聖霊を注いで永遠の命を与えていてくださることを感謝します。それがクリスチャンですね。みんないろんなところから導かれながら、ここを通ったんですよ、ここを。そして、恥ずかしながら私もクリスチャンでございます。クリスチャンの切れ端っておかしいですけど、一人でございます。そう言わせていただけることができるんですね。感謝ですね。ここ通ってなければね、それはモグリのクリスチャンでございますから、どうぞ気をつけてください、ね。イエス様に出会う。私の罪を知り、イエス・キリストの十字架を知ることにおいて、キリストが私の罪を担われた。世の罪を取り除く、神の子羊になってくださった。 杉越の子羊、神の裁きの御使いがその家を杉越したという、その子羊の血を見て杉越したというね、そのイエス様の救いに、今その父親の救いに預かっていることをね、感謝したいんですね。皆さん、これが私たちのイエス様との決定的な出会いの接点なんですね。さらにこの出会いは深められてまいります。それが2番目のことですね。キリストについていき、キリストと共に宿るというね、ここですよね。宿る。彼らがどこにお泊まりなんですかとイエス様に問うたと。来てごらんなさいとイエス様が招いてくださった。皆さん、イエス様いつでも喜んでお招きくださる方です。今も招いてくださる方ですね。